職場では労働運動っていうのがありますね。労働者が団結し何かあったら大騒ぎで会社の不正を訴えるんです、ね、この労働運動もですね、全て活用するんですよ。警察を使うこともあるし、マスコミを使うこともあるんです。ありとあらゆる手段を使うんです。それで会社と戦うんです。大人もみんなこうやってんですよ、ね、だから子どものいじめに対しても大人が、ね、大人がいろんな方々の人間と戦っているように、子どもも同じようにやっぱりいろんな機関を活用して戦うんです。それが大事なんです、ね、そうしないと解決しないんですね。とにかく大騒ぎすることですね。いじめられたら、いじめられたっていうのがかっこ悪いと思ってね、人にバレないように黙っていじめられたらダメです、大騒ぎするの。それで学校でも大問題にしちゃうの。それで家庭でもね、親にも話すんです。面白がって話すんです。ああ面白いことが今僕の周辺で起きてるよっていうふうに、親に話すんですね。それでまあ大騒ぎしますとね、ちょっと学校で浮いた存在になることも考えられますね。ああちょっとあいつ近寄りがたいなって、頭いいの分かるんだけどもちょっと近寄りがたいなっていうふうに思うかもしれないね。そういうのを気にしちゃならないんですね。そういうのっていうのはね、絶対あるんです。会社でもあるんです。会社で上司と大喧嘩するとかね、したら、同僚がね、急になんかちょっと距離を空けるようになったりすることもあるんです。でもそういうことを気にしちゃならないんです。どんどん話しかけるんですよ。ね、打ち解けようと努力するんです。ね、危害を加えようとしない人間に対しては、私という存在は安全でありますよって積極的に教える必要があるんです。ね。こうやってね、いじめに対抗したりね、どんどん、周囲に話しかけていってね、打ち解ける、努力とかね、ものすごくエネルギーを使うかもしれない、ね。でもね、こう、エネルギーを使うと考えたら、辛いんですよ。エネルギーを使うって考えるんじゃなくて、楽しむんです。ね、私は楽しんでるんだと。ね、いじめにしてもね、友達関係にしても、私は楽しんでるんだっていうふうに、考えなきゃいけないんです。学校っていうのはね、遊びに来てるんですよ。学校っていうのは遊びに来ているの。だから、いじめに遭遇したら、これはいじめから逃れるためのゲームだっていうふうに思ってください。そのためには、教員というツール、警察というツール、脅しというツール、その他にも教育委員会っていうツールもあるしね、マスコミっていうツールもありますよね。あらゆるツールを、活用してこの問題を解決してください、ね。でマスコミっていうツールっていうのはどういうふうに活用するかって言いますとね、どこの地元にもテレビ局があるでしょう、ね。テレビ局の代表電話っていうのはインターネットも載ってますからね、インターネットにもね、まずこの、代表電話に電話するんです。それで、報道担当につないでくださいっていうふうにね言ってください。出てきた女の人に、報道担当につないでくださいって。そしたらね、相手が子供だったらすぐつないでくれないかもしれない、ね。その場合には私はひどいいじめを受けています、だから取材してほしいんです、だから報道担当につないでくださいっていうふうに言えば、まあつないでくれる確率は高くなるんだけども、それでももしつないでくれなかったら、私が自殺したらあんた責任取れますかっていうふうに言うとですね、間違いなくこれつないでくれます。それで報道担当の人が出たら、事情を話せばいいんです、ね。それで、話がよくわかりやすいようにですね、日記をつけてください、ね。いじめが始まった時からですね、いじめ、何月何日、ね、誰々にこんないじめを受けたっていうふうにね、いじめをつけてください、ね。それからね、いじめの証拠となるようにですね、写真なんか残ってれば最高にいいですよね。また、いたずら書きされた教科書とかね、そういうような物的証拠ですよね。こういうものをね、全部揃えて、マスコミに、出すとですね、マスコミは非常に喜んでくれます。教育委員会とか警察とか訴えるときにもですね、こういう証拠ですね、こういうものを持っていくとですね、彼らは動きやすいんです。大人社会っていうのは証拠がないと動かないんですね。 で、大した事件じゃないのになんでマスコミが動くかっていうとですね、マスコミっていうのはいじめが好きなんです。いじめが好きっていうのはこのいじめ問題を取り上げるのが大好きなんですね。毎年何人も何人も自殺してるでしょ。だからね、そういう問題に対してはね、マスコミっていうのは敏感に動いてくれるんです。それでね、マスコミの反応がね、担当者の反応が甘いなと思ったら、私は死にたい、私は自殺したいんですとかって言えばいいんですよね。手首切った傷跡を見せるとかね、そういうことをする必要性ないですよ。そのためにわざわざ手首に傷をつけるとか、そういうようなバカなことは絶対にしないでくださいね。そんなことしなくてもいいんです。ただちょっと脅しでね、私は自殺したい、いじめられて、毎日いじめられて、本当に、自殺したいんですぐらいなことを言うとですね、マスコミっていうのはね、動きますから。それでマスコミが警察に行ってくれたりですね、いろいろやりますから。そしたらもうお祭りになりますよね。マスコミが動いてね、で周りがうわーって、なんてことしてくれたんだ、マスコミに連絡してって。学校も大騒ぎでしょう、ね、教育委員会も大騒ぎね、大騒ぎになった方が解決しますから、ね、できるだけいじめになったらあらゆる手を使って大騒ぎするってことね。で、いじめられているそうやってですね、いろんな証拠を残してですね、いろんな機関を動かして、それでそのいじめっ子に対してですね、あ、こいつと関わったらもうとんでもないことになってしまうというふうに思わせるんです。そうやっていじめっていうのは解決する以外にないってことですね。でまたそういうふうなゲームなんですね。そういうふうなゲームだと思ってください。いじめられたらお母さんに報告してください。楽しいゲームが始まったよね。友達がなかなかできないっていう人も友達を作るゲームだと思ってください。人生そのものがね、ゲームなんです。すべてゲームだと思って楽しんでください。この世の中はね、バーチャルなような気持ちでいた方が楽ですよ。あんまり現実と思って深刻に受け止めない方がいいです。でも自殺はダメです、ね、このゲームはリセットできない。リセットっていうのは負けを認める行為です。この人生というゲームは最後まで勝敗がわからないんです。最後まで自動的にゲームオーバーになるまでゲームを楽しんでください。不登校っていうのはせっかくのゲームを放棄する行為です。乗り込んでいく気持ちで学校に行ってください。そして思いっきりいじめっ子とぶつかってみてください。大騒ぎして学校中を巻き込みなさい。あなたがこのゲームの主役だっていうことを証明させてください。証明してください。いじめっていうのはお前など大した人間ではないと思わせるための行為です、ね、お前など大した人間じゃないんだよと、俺たちに比べたらお前なんて劣った人間なんだよと思わせるためにね、いじめるんです。猿の社会でマウンティングってあるんですよ。それは何かっていうとね、猿がお前よりも俺の方が優れてるんだよって思わせるために相手の背中に乗っかるんですね。いじめっていうのはマウンティングなんです、猿のね。そういう非常に過当な、行為なんです。それでお前なんて大した人間でないと思わせるためにいじめて精神的に殺害するんです。踏ん抜けにさせてしまうっていうことですね。深刻ないじめを受けるとその人は自分に自信が持てなくなってしまいます。人間が怖くなる、社会が怖くなる、全てにおいておじけづくようになります。社会恐怖という心の病気があります。この病気になる人は、昔何らかのいじめを受けているんです、子供の頃のいじめが原因になっている人もいるし、大人になってから会社でいじめられた人もいます。彼らは精神的に殺害されているんです。そのようになってはならないっていうふうにね、断固として言います。いじめられるぐらいならば逆に相手をいじめてください。理想論なんて言ってられませんからね。これは勝負です。精神的殺人なんて受けちゃいけないんです。あなたには価値がある、そのことを証明しなさい。戦いなさい。病院に行ってうつ病と診断されて薬をもらって安心してはならないんです。勝負から逃避してはなりません。世の中にはいじめもしない、いじめられもしない、そういう人がいますよね。でもクラスでもね、クラスでもなぜか安全地帯にいる人たちがいますよね。そういう人たちは果たして安心しているのか、果たして、そういう人たちはね、自分がいじめられなくてよかったっていうふうに安心しているのかって、そうじゃないんです。そういう人たちもいつ自分がいじめられるかわからないと思って 不安で怯えているんです。だからね、そういう人たちを羨ましいっていうふうに思うのは間違いですね。そういう人たちは目立たない存在ですね。そういう存在っていうのはドラマでは脇役にしかなりませんから。ドラマの主役っていうのはいじめられている子ですね。いじめられていることをね、喜ぶぐらいでいいんです。ドラマの主人公になるっていうのは大抵いじめられていることな。だったら私がこのクラスの主人公なんだ、それくらいの気持ちでね、喜んでください。そしていじめにね、対してド派手に戦うんです、ね、もう自分自身がドラマの主人公だと思って面白がってくださいと、ね、全て面白がってね、この世の中には遊びに生まれてきたんだと思ってください、ね、絶対にいじめられていることをね、いじめられることは嫌なことだけれども、嫌なことに違いないけれども、でもそれに対して自分が暗くなってしまうとね、本当に周りの人間があなたを見る目っていうのが悪くなってきますからね。いじめられたらね、あ、結構面白い、面白いゲームが始まったなと思ってね、いじめられたらそれをね、楽しんでいくぐらいの気持ちの大きさを見せたらですね、周りの友達っていうのもね、絶対に見放さないしね、あなたを味方する人間っていうのも出てくるんですよ。だから絶対に暗くなっちゃいけないんです。あ、これはいい遊びの機会が生まれたと思って、いじめに対しては立ち向かっていってくださいね。なんで自分はこの世の中に生まれてきてしまったのかとか、なんで自分はここに存在しているのかとか考える人はいるかもしれないけれども、あなたが存在する理由は簡単です。男と女が交尾したからです。それ以外何でもないんですね。物理的にあなたは誕生してしまった、ね、物理的に誕生したってことを考えたら、ゲームの主人公と何も変わんないんです。自分の力で生まれたんじゃないんです。他人の力でそこに産み落とされたね。だからもうゲームの主人公みたいなもんだからね。だからゲームだと思って楽しみましょうよ。しかも永遠に続くゲームじゃないんですよ。たかだか80年ですよ。しかも学校に行っている、年月なんていうのは短いもんでしょ、ね、つまらないゲームにしてはなりませんよ。退屈なゲームっていうのは評価されないんです、ね、退屈なゲームっていうのは売れないんですよ。 できるだけ波乱万丈な面白いゲームの方がいいんです、ね、テレビのドラマもね、退屈なドラマっていうのは誰も見ないんですよ。主人公が朝起きた、朝食を食べた、学校に行った、何事もなく終わって家に帰った、夕食を食べた、テレビを見た、寝た、こんなんではね、誰も見ません、ね、主人公もできすぎていては面白くないんですね。ちびまる子ちゃんっていうアニメがありますよね、ちびまる子ちゃんの、主人公のまるちゃんにはね、たまちゃんっていう仲良しの女の子がいますね。でもタマちゃんは主人公にはなれません。なぜか。おとなしすぎるからです。無難なキャラだからです。無難なキャラは主人公にはなれない。ちびまる子っていうのはね、実にキャラが立っています。キャラが立っていますよね。いつも泣いたり、笑ったり、怒ったり、性格的にも未熟です。ちびまる子ちゃんは永遠の小学生だけれども、もし中学に行ったとしたら、間違いなくあのキャラはいじめられるでしょうね。いじめられるっていうのはキャラが立っているっていうことですね。つまり魅力に富んでいるっていうことです。なのにですね、もしまる子ちゃんが中学校でいじめられてネクラになっちゃったらどう思いますか？これってものすごく残念なことですよね。できれば強くいじめを跳ねのけて明るいまんま言ってほしいでしょう。中学校になっても明るいまるちゃんでいてほしいですよね。できれば中学卒業して高校卒業してタレントになってテレビで活躍してほしいでしょう。タレント見てください。タレントっていうのはみんなキャラが立ってますよね。タレントっていうのはね、学校では非常にいじめられていた人が多いんです。キャラが立っているから、キャラが立っているから目立つ。だからいじめられるんです。いじめられたということは自分に魅力がある証拠です。ですから、いじめでめげるんじゃなくて、戦い抜いてもっともっと魅力をパワーアップしましょう。いじめにおいて大切なのはそれを跳ねのける意志です。いじめというのは 殺すか殺されるかなんです。だから殺されてたまるかっていう強烈な思いが絶対に必要なんです。他人に笑われたら笑い返す、ね、殴られたら殴り返す、そういう心構えでいなければならない、ね、殴られたら殴り返すの、ね、殴られたら殴り返せば学校の先生が飛んできます。で、何やってるんだ、俺は殴られたからなんだって言えばいいんです。堂々と言えばいいんだから、ね、あんただって子供になってね、俺と同じ立場になってごらんと、殴られたらどうすると、殴られたまんまでいるのかと、そしたらお前の男が立つのかと、男が立つのかと、そういうふうに言えばいいんですよ。そしたら教師だって反論できないんだから、ね、殴られたら殴り返す、殴られても黙ってたらね、それは魂が一生傷をつきますから、ね、ほっぺたの傷というのは浅く済むかもしれないよ。殴られて殴り返せば相手がさらに殴ってくるから怪我をする。そしたらね、体が怪我を負うかもしれない。ね、殴られて黙ってたらね、そしたら怪我は浅く済むかもしれない。ね、怪我は残らないかもしれない。でもそしたら心の傷は永遠に残るんですよ。だから殴られたら殴り返す。これは絶対に殴ってください。しかもね、助けを呼ぶためにうわーって叫びながら殴り返すのね。叫びながら喧嘩してください。で、大騒ぎして周りに人を集めること。それで大人が近づいてくるのを待つことです。そういう喧嘩の仕方をしなさいね。で、人から笑われる、いじめられると人に笑われる。ね、笑われるっていうのはダメですよ。笑わせるっていうのと笑われるっていうのは違うんだから。ね、笑われてるっていうのはね、刃物で疲れてるってことなの。だから笑われたらダメ、笑われたら笑い返す、ね、それぐらいの気持ちでいなきゃダメですよ、うん、笑われたら笑い返す、あるいはわざと怒ってみせるってね。本当に怒ったら大人げないからね、うん、笑われたらね、ちょっとわざと切れてみせるって、切れ毛ってあるでしょ、うんうん、よく芸人がやってますよね。わざと怒ってみせる、あれをやるんです。ああいう風な返し方っていうかね、そういう風な対応の仕方をしていかないと、笑われたら笑われっぱなしでヘラヘラヘラとしてたらね、これは本当に舐められますから、うん、自信をね、他人に抜き取られてはいけませんよ。あなたには価値がある、いじめによってその価値を放棄してはならない、あなたの人間力を証明してやんなきゃいけないんですね。隅に置かれるな、ね、あいつは隅に置けない人間だなって言われるようにしなきゃならないんです、ね。長いお話になりましたね、非常に長い話になりました。本当はこんなことを考えなきゃならないような世の中っていうのはおかしいんです、ね、本当はいじめっていうのはなくならなきゃいけない、ね、でもっと普通に生きていけるようにならなきゃいけないんです。でもそういう理想通りに世の中がなっていない以上ね、私が以上に述べてきたような生き方をしていくしかないんです、ね。非常に長かったですね、非常に長いお話でした、ここまでですね、全て聞き終わった人っていうのは相当忍耐力があると思いますよ、自信を持ってください。私の話が説教臭いと思った人、それは間違いですから。私は説教臭いんじゃなくて今説教してたんですからね、だいたい世の中の講演会とかね、そういうようなところでお話してるのはですね、社会で成功した人ばっかなんですね、そういう人たちばっかりがですね、偉そうにですね説教を垂れていると、そういうのを聞くとですね、だんだんだんだん嫌になってきますよね。ですから中にはですね、そういうですね、社会においてですね、金字塔を打ち立てていない人間、そういう人間のですね、話があっても面白いんじゃないかと思ってですね、私はこのポッドキャストをやっている次第です。それではですね、私の話を聞いてですね、また別の話も聞いてみたいなというふうにですね、思ったですね、非常に奇特な人間はですね、また次回もですね、ぜひ聞いてみていただきたいと思います。それでは、また来週。